私は月に1回歯医者に行ってるんだけど、久しぶりに親から電話が来た時に歯医者に通ってることをちらっと言ったんだ。そしたらその2日後に実家から親がやってきて5万円くれました。なんでって聞いたら、おじいちゃんからの歯の見舞い金ということでした。歯はホワイトニングで言ってるだけだから申し訳なく思いながらちゃっかりもらった。そのお金でおじいちゃんに高級なウイスキーと両親に服や靴を買ってプレゼントした。少ししてから友達から10万もらった。宝くじが当たったらしいです。ちなみにいくら当たったかは教えてくれないけどね。そのお金でその子をディズニーランドに連れて行った。なかなかいい感じのホテルにも泊まれた。そして昨日社長が20万円手渡してくれた。なんでですかとビビりながら聞いたら、頑張ってる人にあげたいからとのことです。全然頑張ってないし、四六時中試合に集中しまくりだけどね。次は誰に何をプレゼントするか考え中です。
お人柄がいいからもらえたんですね。周りを大切にするイコール自分を大切にするなんですかね。
私ね、前まではケチで人を簡単に見下すような人間だったよ。だから試合は最初かなりきつかった。証拠が欲しくて仕方なかったです。でも何度も同じ説明を繰り返しているイサさんを見ていて、この人は昔試合などを知る前に誰の言葉を見て誰が支えたのかなと思っていた。私にはイサさんが繰り返し何度も言い続けてくれたという心強い支えがあったけど、イサさんはここまで来る間にそんな支えはあったのだろうか。何度も言い聞かせてくれるような言葉は聞いていたのだろうか。イサさんはとにかく一人でやってきたんじゃないだろうかと勝手に思った。私はイサさんに相談したことはないけど、これだけ支えてくれたからイサさん以上のことをしないとイサさんに申し訳ない感情になったんだよ。だからとにかく試合しまくった。黙ってがむしゃらに試合しまくった。試合っていうよりも自分に謝りまくった。どんな思考がざわめき始めてもとにかく謝った。何日も何ヶ月も来る日も来る日もずっと謝った。そうしてある日曜日の夜、キッチンで焼きそば作ってたらいきなり泣けてきた。私小学生の低学年の時から一回も泣いてなくて最初びっくりした。あくびの時以上の涙が頬をこぼれるなんて私の記憶にはほとんどなかったからね。泣くってこういうことかみたいに思った。それからマジで涙が止まらなくて焼きそばを焦がしたまま6時間は軽く泣いた。それからなんかほわほわしてる感じです。今まで何をしてきたのか正直あんまりもう覚えてない。今やっと自分にごめんねではなく大好きだよと言える感じです。お金とか感情とか経験とかそんな道具を使うのも楽しいけど、今まで散々使ってきたから今はとりあえず流れる景色をのんびり眺めたいんだ。手には何も持たずだらーっとしたいんだ。また飽きたら道具を使うのもいいかなと思ってるよ。
子供の頃から泣いてばっかりの自分はどうしたらいいんだろう。なんか油断するとすぐ悲しいこと考えたり思い出したりしちゃってすぐ涙出ちゃうんだ。仕事中にネガティブなことをいろいろ考えてて涙目になってて、こんな悪いこと考えちゃダメだと自分にダメ出ししてしまったよ。
あなたは不足感や不安感を必死で探してかき集めていて、不安がないと不安なんだろうと思う。不安や不満がなくなってから幸福を味わう気なのだろうと思う。違ってたらごめんね。私はそれをやめたよ。なんでかというと超面倒くさがり屋だから、マジで面倒くさいからね。目の前に流れる景色に身も心も流されて、それに似合った感情を発生させるごもっともな人間ごっこに飽きたんだよ。そしたら108さんが別にやめてもいいんだぜ、やめなくてもいいけどははと言ってくれてると勝手に解釈してから、マジでやめるやめる喜んでやめますとこの手の話に乗ってみただけだ。あくまでも私のやり方だけど、マイナスな言葉を口に出すのは一切やめたよ。言霊の強さは昔から薄々気づいてたけど、本気で変えようと思っている人がわからないとかできないとか死にたいとか疲れたとかって言うわけがないと思うんだよ。これらの言葉をなぜにそんなに簡単に口に出せるのか意味不明だよ。不安や不満を味わうこと自体は問題ないのに、なぜにわざわざ口に出すのか意味不明だよ。言霊は認識スイッチを連打することだから、不安を口に出すのは不安認識スイッチを連打していると思うよ。認識できるとかできないとか、試合できるとかできないとか、わかるとかわからないとか、叶うとか叶わないとか、エゴがどうのこうのとか、人の成功談とか失敗談とか、言い方悪いけど私にはどうでもいいんだよ。チンチラポッポ。走り続けることが大切なんじゃなくて、走り始め続けることが大切なんだよ。私は1年くらい前リストアップしていたが、なんだかしっくりこなくて1回でやめた。それを思い出して1年前に書いた手帳を開いたら、 ライブ前に全部叶ってた。しばらくドキドキ止まらなかったよ。やっぱり今しか存在しないとしか言いようがないね。
リストアップした望みって、その当時到底不可能なものもあったんでしょうか。
その当時は確かに到底不可能って思っていたことも書いてました。それは徹底的に細かく不可能だと思うことまで全て書いてくださいってリストアップ法のやり方に書いてあったからです。書くのなんて自由だし誰にも見られないから書き殴った感じでした。到底叶わないと思って書いたわけだから、叶っても叶わなくてもどっちでもいい、叶ったらラッキーって感じで書きました。あとどうしても叶えたい、マジで頼むよってのももちろん書きました。到底叶わないと思っていたことが先に叶って、その後にどうしても叶えたいことが叶いました。でもリストアップしてた頃の私と今の私は全然違うんですよ。性格も考え方も物の見え方も顔も違うんです。成功体験談の掲示板だから成功体験を書き込んだわけで、ぶっちゃけリストアップ法なんてどうでもいいんです。
どう考えても不可能なことでも書いた後に忘れたら叶うということを信じることができない。でも信じたいです。
信じることとリストアップをしたことを忘れることと叶えることは全てバラバラで、それぞれ別々に存在しているんだと思うんです。信じたからといって叶うわけじゃないし、忘れたからといって叶うわけじゃない。文字通り叶ったというのは叶っただけで存在してるんです。あなたが心の底から信じられても叶ったり叶わなかったりする。リストアップ法をしたことを忘れられても叶ったり叶わなかったりする。だってそれらはバラバラだからってことです。だからリストアップ法やその他のメソッドはしてもしなくてもいいと思います。したいならしてもいいと思いますが、どっちでもいいと思います。それらは別々だからです。リストアップ法をしたから叶ったとは私も思っていません。それをしたから叶ったといえばうまく辻褄は合いますけどね。わざわざ辻褄合わせする必要もないと思っています。あなたは信じることができない、でも信じたい。なぜかというと信じれば叶うと思っているからですよね。叶うことを望むことをやめたら信じたいというのも終わるんですよね。だったら叶うことを望むことをもうやめたらどうでしょうか。
つまり認識変更あってこそということでいいのですか。
答えを求めてしまうのも答え合わせをしたいのも安心したいからではないでしょうか。何か疑問が発生したら質問をする前に、私は安心したいのだと立ち止まるといいよ。偉そうにごめんなさい。ただ私は今まで答えを求めることで辛かったと気づいたから、あなたのためにも答えたくないんです。
最後まで語らない賢人のパターンだね。重要なことを濁して消えていく。
そうかな。自分は答えなかった意図がよくわかるけどね。答えを求めるのは答えがない、つまり自分は分かっていないというのが前提になっているからだし、そして引き寄せられるのは前提だから、ずっと答えがない、分からない状態が維持されてしまうと思う。
でもそれでかえって混乱してしまう人も多いんじゃないかなと思う。
答えを求めるとか混乱してしまうとか、それ自体がエゴの視点だよ。そして私は安心したいのだと気づくことがエゴに気づいている視点であり、つまり本当のあなたなんだ。大切なことはエゴの世界の中でやりくりするのではなく、エゴの世界からの脱却なんだ。
あなたのために答えたくないなどと言って重要事項を濁して消えていった賢人が多すぎると思う。
もし答えたとしてもそれはずっとエゴの世界で、私はわからないイコール不足を支え続けるだけだから、質問者のためにならないということだと思う。
あなたのために答えないと言ったことで嫌な思いをされた方、申し訳なかったです。私は半年くらい前までは貯金しなきゃとか、今月は今だけしか使わないとか、あれが欲しいけど我慢しようというのは当たり前で、それに加えて超ドケチ女でした。今はバンバン買いまくってます。毎日買い物行くし、一日おきに服を買ってます。タンスも買ったし、靴箱もいっぱいですし、ピアノやギターなども買いました。ボランティア団体や直接募金できるところを探して寄付などもしてます。とにかく今まで欲しかったこと、やりたかったことをとにかくやっているという感じです。カードのポイントが一気にたまり、どうしても月のクレーターが見たくて天体望遠鏡をゲットしました。なんでこんな自分になったのかを改めてちゃんと考えると、やはりお金というものの印象が変わったのが一番大きいです。ちょっと思い出せないんですが、私の場合お金についての願望では条件を外したりセドナなどはやりませんでした。ただ単にお金を物として考えるようにしました。物と引き換えにするものだから、欲しいものの分だけお金はあるんです。単なる物に散らされたりムカついたり怖がったり、幸せを左右されてたまるかって感じで、ちょっと上から目線でいました。お金に対してどんどん無関心になっていき、毎週のようにしていた通帳チェックもしなくなりました。 家賃を振り込みに行って、通帳記入しても見ないほどです。そして、今日通帳を見たら、増えていました。正直ちょっと怖くなりました。